月刊草津アートセンター。
この番組は草津の文化芸術活動の拠点草津クレアホールと草津アミカホールでのコンサートや催し物などをご紹介しながら市民の皆さんに楽しいひとときをお届けする番組です。
提供は公益財団法人草津市コミュニティ事業団でお送りいたします。皆さんこんにちは。月刊草津アートセンターのお時間がやってまいりました。この番組は私たち草津ブースターズ銀奈良の山崎銀と
そして菅野ララがお届けしていきます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。放送は毎月第1木曜日の正午から、また同じ日の20時25時からの再放送、翌週第2木曜日の同じ時間にもお楽しみいただけます。そして番組では皆さんからのお便りもお待ちしております。お便りの宛先は a@fm785.jp まで、 a@fm785.jp までお願いいたします。
いやー、ララさん、もうすっかり秋がね、深まってきました。
そうですね、
秋色が少しずつこう出てきてね、
うん、
ちょっと急に寒くなったりとか。
そうですね、
ね、そしてまあ昼間なんかはものすごい青空で、
うん、
なんかもう天高く、まあ、こゆる秋って感じがしますけれども ね、うん、
ね、昭和の表現ですけれどもね、
うん、昭和なんでよ、うん、
このね、
昭和もクソもないですよ。秋は秋です、はい、
このね、うん、草津クレアホールの周りにはたくさん の、 あの木々がね、はい、植えられているんですが、うん、その中でも、うん、桜の木はたくさん植わってるんですけれども、うんうんうん、その桜の木がですね、もうすっかり、葉の色をですね赤く染めてきてるんですよ ね、
色味が変わってきてって感じなんですけど、うん、やはりこう寒暖の差があって少しずつこうやって色も変わってくんでしょうかね。
そうですね、うん、こうやって秋が深まるとともにやっぱり芸術の秋がやってきましたから、
はい、
クレアホールからもたくさんのステージをお届けしてですね、皆さんに草津の文化芸術を楽しんでいただきたいと思います。そのご案内をさせていただきます。月刊草津アートセンターですが、はい、今日の番組内容をご紹介していきたいと思います。
はい、お願いします。
はい、まずはですね、うん、草津アートセンターの公演情報なんですが、先日行われましたですね、うん、青春ポップスコンサート、
はい
はい、私たちと、そしてですね、皆さんでですね、うん、あの会場をうんとこうも盛り上げるのに、あの、うん、ステージの皆さんもですね、うん、普段出せないようなあの力を発揮していただいたような気がしてですね、
はい
はい、会場とそして、ステージとか一体になって、うん、そして、今日もこの後ご登場いただきますけれども、
うん、
ピアニストの寺田亮太郎さんが、うん、ね、あの日のコンサートでたくさんのファンをまたですね、
うん、
作られたのではないかというコンサートでしたね。
はい、はい、もうね、もう久しぶりの生のホールのコンサート、
そうです ね、
皆さんのご協力もいただきまして、
はい、
ね、なんとか成功裏に終えることができました、
はい、またその模様はこの後のコーナーでお伝えしていきたいと思います、うん、そしてピックアップステージのコーナー、11月13日に開催されますルーフトップコンサートについて詳しくお話ししていきたいと思います。
ルーフトップコンサート出てきましたね、
はいはい、そして、はい、今後のコンサートと情報といたしまして、うん、クレアホールそしてアミカホール等で行われます、ね、いろいろなイベント情報をお伝えしていきたいと思います、
はい
はい、そして今日のクレアさんといたしまして、
はい、
クレアホールでの、いろいろなメンバーがですね活躍中なんですけれども、
うん、
今日のクレアさんをお迎えしてお声をいただきたいと思います、
はい、
そしてそして、うん、なんだか一回しかやってないんですが、
うん、
ちょっと人気のコーナーになりつつある銀ちゃんの探検コーナー、
銀ちゃんの探検コーナー、
うん、
これはね、前回はクレアホールが新しくなりました、
はい、
リニューアルしたところのね、
はい、
トイレの部分を紹介させてもらったんですけど、
うん、
今月はものすごいところをまた紹介しよう
かな。ものすごいところですね。
ものすごいところ、びっくりしちゃった。
大ですね。
もうちょっと今体がスースーしてる
なんで。
いや、ちょっとスッとする
あ、
そうなとこ行ってきたのよ。
男性ならではの表現です
そうですね、
はい、それでは、はい、盛りだくさんでお届けいたします、
はい、
今月も月刊草津アートセンターお楽しみください。
はい、それでは草津アートセンター公演情報ということでございまして、先日行われました10月11日開催青春ポップスコンサートが無事終えることができました。
はい、
もう市民と作るコンサート2020、
はい、
ね、青春ポップスコンサートインクレアということでございまして、
はい、
たくさんの皆さんに来ていただきました。
はい、本当に会場にはたくさんのお客さんお越しいただきました。そしてですね、後からお聞きした話によると本当に大好評、ね、皆さん楽しんでいただけたというような、ご感想をいただいておりますね。
いやでもね、例年であればすでにたくさんのコンサートをお届けしているはずの時期なんですけれども、皆さんもご存知の通りね、コンサートの開催を見送らざるを得ない状態が長く続きました、
はい、
その分ね、もうスタッフの皆さんもみんなが出演者もね努力して、
はい、
なんとかできないかできないかということでございまして、
はい、
やったコンサートのステージは久しぶりに聞く生感、生音感、そして素晴らしいアーティストによってですね、皆さんも感動した。
そうですね、
こんなにいいものなのかっていうものを改めてね、皆さんね喜んで帰られたと思うんですけれどもね、本当に感激しましたね。
はい、
はい、
では、ほんの少しこのコンサートを振り返ってみたいと思いますが、月刊草津アートセンター市民と作るコンサート2020、本当に今銀ちゃんが言いましたように今回初回となりました、青春ポップスコンサートインクレアなんですが、一部二部に分かれておりまして、一部ではですねキラリウィンドポップスの皆さんによる演奏、皆さんの知っている曲もたくさんありました。そしてその中でなんと私たちも歌わせていただきました。
もうね、キラリウィンドポップスさん、ね、草津市コミュニティ事業団から人町キャラリー町づくり活動女性
人町キラリね、
はい、ごめん今俺僕なんて言った
キャラリ
キャラリって言った、失礼しました。台本通りいただけです、
なまってますね、
はいはい、人町キラリね、町づくり活動女性を受けて誕生し、これがデビューステージだったんです、
そうなんですね、はい、そして2部ではですね、ピアニストの寺田亮太郎さんをお迎えして、ピアノとバンドとでまたこの熱い演奏をお聞きいたしましたね。
もう亮太郎くんの生のステージ初めて見たけども、この前回スタジオでね、収録した時の彼とは全然違いますね。
そうなの？
やっぱり変わるよね、アーティストってね、ステージ立つとね。
ですね、生の舞台でのですね、高揚する気分っていうのはですね、まあお客様ももちろんなんですけれども、やっぱり演奏する人たちはひときわ違った感覚を受けちゃうんでしょうね。
そうですね、
そしてですね、最後エンディングではミッキーマウスマーチで会場の皆さんも一緒に盛り上がった素敵な、コンサートでした。もちろんコロナ、感染ね、予防対策は十分に行ってお客様ね、通常はですね倍以上入っていただけるんですが、300席と決めさせていただいておりましたが、そこがもう満席でですね、もう盛り上がりをこう体でどういう風に表現しようかというねお客さんがたくさん見受けられました。
だからなかなか大きな声出してね一緒に歌ったりできなかったんでね、
そうですね、
とにかく手拍子と拍手だけはもう喝采でしたね、
素敵なコンサートが開催となりました、青春ポップスコンサートインクレア、今日の放送はですねこの青春ポップスコンサートインクレアで、行われました演奏をですね、収録いたしました音源をもとに皆さんに、音楽をねお伝えしていきたいと思いますのでですね、続いて、お送りする曲第1曲目はですね、今日の1曲目は、当日の演奏からお届けしたいと思いますね。
いいですね、
はい、はい。それでは会場に来られなかった皆さんもどうぞお楽しみいただきたいと思います。オープニングで演奏されました曲ですね。ではお届けしましょう。ディスコキッド2011です。さあこのコーナーでは間近に行われますステージ情報を詳しくお伝えしていきます。
はい、次のコンサートというか行事は何だろうか、
次はですね、間もなくですよ、11月13日の金曜日なんですけれども、近鉄百貨店ね、草津駅前にございます近鉄百貨店草津店の屋上駐車場におきまして、ルーフトップコンサートが開催されます。
ちょっと待って、ルーフトップコンサート、うん、ルーフトップとは屋上、
屋上コンサート
ということですね。
はい、皆さんが気軽に楽しめる草津の駅前でのルーフトップ、うん、屋上のコンサートです、うん、一日の終わりに音楽と、そして薄い闇に染まる街並みをお楽しみくださいということなんですが、お時間がですね、17時30分から18時30分まで、こちらのコンサート出演されますのは、先ほどから何度もご紹介しています、ピアニスト寺田亮太郎さん、
お、はい、寺田亮太郎さん、
それに、ね、はい、うん、ベースとドラムが加わって、プログラムがですね、ビートルズのメドレー、
ビートルズのメドレーやってくれんの、
ね、おん、そしてですね、ヒゲダンのメドレーですね、
ヒゲダンのメドレー、
知ってるかな、にぎんちゃん、ヒゲダンって何、
知ってるよ、あの、ヒゲダンスのメドレーでしょ、ジュルルルル
ジュルジュルジュル、そんなんやりません、
やりませんね、
はい、はい、オフィシャルヒゲダン
ズ、すいません、ちょっとあの、はい、スタジオがシーンとなっちゃいましたけどね、はい、後で責任取りますから、
はいはい、そしてスタンダードのジャズのナンバー、そして昭和の歌謡メドレーね、先ほども申し上げました、はい、ポップスコンサートでもね、昭和の歌謡曲ありましたよね、
懐かしのね、はい、歌が曲が、
そうですね、
ね、演奏されるということですね、
はいはい、そして駅メロなどなど、プログラムは本当に皆さんに楽しんでいただけるものをたくさん揃えております。入場は無料ですが、定員が80名となっております、お電話や、ファックス、メールにて事前申し込みが必要となっております。
そうだよね、まあ、はい、この時期だからね、本当はフリーにしたいところですけれどもね、はい、あの事前予約で、あのちゃんとディスタンス、ソーシャルディスタンスを取ってっていう会場も整えなきゃいけないのでね、
そうですね、はいはい、お申し込みの際にご来場者全員のお名前、そして連絡先をお伝えください、はい、ご家族で来られる方はお名前、全員のお名前お願いいたします、はい、配慮すべき 事項があればお申し込みの際に、お申し付けくださいと申しますのは、このコンサートはですね、文化芸術とそして共生社会の、プロジェクト、これが掛け合わされた、コンサートになっておりますので、お体 ご不自由な方、また車椅子でお越しの方等ありましたらですね、ぜひお申し込みの際にはその旨お伝えいただきたいということでございます、
はい
はい、そしてですね、お申し込みお問い合わせ先なんですけれども、草津市教育委員会事務局障害学習課、電話561-2428、077-561-2428、ファックスは077-561-2488、こちらお間違えないようにお願いいたします。障害学習課へ E メールでのお申し込みも可能でございます、
はい、
そしてですね、このコンサートの模様なんですが、なんと YouTube 配信、
はい、
生放送で配信させていただきます。
ちょっと待ってよ、生放送ってどこの生放送、
はい、YouTube、これから申し上げますね、KC04 草津クレアホールで、検索していただきましたら、こちら出てまいります、またですね、チラシをお手元にお持ちいただきまして、 QR コードをですね、当てていただきますとすぐに、YouTube に入ることができます。17時30分から YouTube で、こちらも生放送でお届けします。そして、私たちが今お話をしております FM 草津では、16時から会場の模様をラジオの放送でもお届けしていくことになっています。
これは生中継、生放送ということですね。
そうですね、
おー、はい、すごいな。
そして、ご案内役は私たち銀ララが務めさせていただきます。
お任せください。
大丈夫かな。
いやでも初めてのことだしね、はい、まあ、でも屋上でやるということは野外になるんで、
はい、
ララさん、もし雨降った場合どうなの。
雨が降った場合はですね、街中、ごめんなさい、当日9時頃にですね、草津市のホームページでお知らせすることになっておりますね、はい、そして中止の場合でも、YouTube で、ライブ映像をお届けすることになっておりますね。
なるほどなるほど、はい、まあ 会場に来て見るもよし、
はい
ね、YouTube で見るもよし、
うん、
ラジオ放送で聞くのもよし、
はい
ね
はい、
もう完璧じゃないですか。
そうですね、
はい、
16時からの、からのラジオ放送ではですね、うん、街の様子やそしてお越しになった方々の様子なども含めてですね、うん、私たち銀ララが、リポートとそして歌などね会場の皆さんと一緒に楽しむ、様子をお伝えしていきたいと思いますね、
はい
はい、それではご来場される方へのお願いを申し上げます。
はい、お願いします。
発熱や体調不良の場合はご来場をお控えください。そしてご来場の時には必ずマスクを着用してください。受付にアルコール消毒液設置しますのでご利用お願いいたします。また当日の検温で 37.5 度以上の場合は会場への入場をお断りすることがございます。そしてねちょっと気候がまだ予想できないんですけれども、うん、11月13日もしかしたら冷えるかもしれません。そして日が落ちてからのコンサートですのでですね、うんうん、屋上だしねおまけにね、うんうんうん、ちょっと冷えるかもしれませんので念のため暖かい服装でお越しください。
そうですね、もうちょっと冷えてきますからね、はい、夜になると
ね、
うん、
ちょっと2週、間はないかちょっと先のですね10日ぐらい先になるのかな、の様子がまだ予想できない気候はね、うん、ありますので、
はい、
毛布や膝掛けやねまたカイロなどねお持ちいただいたら十分かと思わせていただきますね。
はい、
はい、さあ、それではですね今一度もう、ご案内しておきましょう。ルーフトップコンサートです。場所は近鉄百貨店草津店屋上駐車場でございます。コンサートの開始は17時30分から18時30分までとなっておりますが、会場が16時30分となっております。また FM 草津では16時から YouTube では17時30分から、皆さんにですね楽しんでいただける、模様も、配信させていただいております。お申し込みはですねお電話ファックスメールにてお願いいたします。事前申し込み予約が必要となっております。電話番号 561-2428、草津市の障害学習課の方へお願いいたします。
いやールーフトップコンサート楽しみですね。
はい、11月13日はですね、
はい、
ぜひルーフトップコンサートで私たちそして、私たちがご案内いたしますので、寺田亮太郎さんを、中心としましたですね、うん、素敵なコンサートお楽しみいただきたいと思います。
はい、じゃあもうここでもねまた寺田亮太郎くんにやってもらいましょう。
はい、
素敵な演奏ね。
はい、
はい、
どうぞお楽しみに。
楽しみに。
それでは続いては先日の青春ポップスコンサートで寺田亮太郎さんがソロで演奏いたしました曲、うん、ステージでの曲をお届けしたいと思います。
いいですね。
はい、
はい、曲は、
はい、
I Love You Poggy お届けいたしましょう。はい、thank you. コンサート情報。いやーもうね、青春ポップスコンサートを皮切りにですね、クレアホールではですね、今後まだまだコンサートが続きます。まあ、今回ね、これからコンサートの開催するにあたっては、まずはコロナ感染拡大予防対策でクレアホールでは他の会場よりもいち早く設置をね、感染予防の設置をしてね、
はい
はい、飛沫の拡散予防に努めて安心して練習できる、もしくは開催できる環境を整えました。
はい、はい、そうなんですね、うん、はいはい、ぜひですねクレアホールにご来場いただきまして、たくさんのステージ芸術を楽しんでいただきたいと思いますが、開催予定の順番に皆さんにご紹介していきたいと思います。まずはですね、もう目の前に迫っておりますよ、今度の日曜日です、うん、11月8日、クレアホールにですね、あの横山大輔お兄さんがやってきます、はい、お化けのアッチリーディングミュージカルです。開演は12時30分そして15時30分の2回公演となっています。本の世界に飛び込んでアッチ、これお化けなんですけれども、うん、アッチと遊ぼう、アッチと歌おうということで、うん、歌はですね大輔お兄さんの歌が生で聴けちゃうんですよね。
いや楽しみですね、
うん、ぜひご来場。
大輔お兄さんのね、はい、食いしん坊の小さなお化けのアッチが魔法をかける言葉と音楽によるワクワクゾクゾクショー、お楽しみに。
はい、はい、全席指定席となっております。3500円でございます、はい、ご来場、お待ちしております。11月8日次の日曜日でございます。12時30分と15時30分2回公演となっていますね。さあそしてですね、はい、11月21日土曜日なんですけども、うん、これも間もなくなんですけれども、はい、草津市出身の、まあ、あの先ほどから何度もお伝えしております寺田亮太郎さんはですね、うん、またこの後ご登場いただくんですけれども、はい、もう、今、ね、高校卒業してまだほやほやの、うん、新進気鋭ピアニストなんですけれども、うん、もう、大先輩と言っていいのかな、うん、草津からですねもう全国世界へ飛び出して、いらっしゃいます稲垣聡さんをお迎えしましてですね、聡先生教えてベートーベンのピアノ作品の魅力ということで、うん、教えてベートーベン、クレア音楽の時間をお届けしますね、
うん、稲垣先生がベートーベンを、
うん、
ベートーベンになるわけですね要は、
うん、なるっていうか全32曲のですねベートーベンのピアノソナタがあるんですけれども、はいはい、うん、その中からですね後期ね、うん、後半、まあ、生涯のね、うん、後期のソナタの名曲を取り上げてですね、うん、その一曲に凝縮されるベートーベンの芸術と生涯にアプローチしていこうということでですね、はい、
なんやあのアンサンブルのメンバーも加わってなんか素敵な演奏とね、
はい、
トークとね、ベートーベンの音楽の魅力を伝えてくれるということでございまして、
まず1時間目といたしまして、うん、聡先生がいろいろとベートーベンのね作品の魅力を教えていただきますが、うん、2時間目後半戦はですね、うん、なんとクレアホールに初登場琵琶湖ホール声楽アンサンブルのメンバーの皆さんが、いらっしゃいます。4名の歌手の方々がですねお越しになりまして、ベートーベンの声楽作品、今度は声楽作品の魅力に迫る。あの私ね、うん、あのまああのかじるというほどもいてないですね、うん、ちょっと舐めるもいてないな、もうあの触るもいてないな、
いやもう
ほんのちょっと、はい、あの声楽を勉強してたんですけれども、うんうん、はい、ベートーベンの声楽曲っていうのがなかなかこう世の中にあんまり、大体ベートーベンって言ったら交響楽とかね、うん、ピアノね、作品とかなんですけれども、うんうんうん、このベートーベンの声楽作品の魅力を教えていただけるということなんですね、
うんうんうん、なんかもう授業みたいですね。
そうそうそう、そうなんですね。
これ1時間目そう2時間目となってますけれどもね、
はいはい、ベートーベンのね、うん、歌曲の名曲をソロで、うん、またベートーベンの名曲の数々を編曲した合唱曲ね、うん、合唱曲もあるんですね、うん、声楽アンサンブルからのカルテットの、4名の皆さんが挑んでいただきます。なかなか琵琶湖ホールの皆さんがですねこうやってクレアホールにお揃いになることは珍しいというか、まあ、今回初めてなんですけれどもね、うん、はい、それでは11月
すごいな、
はい、21日土曜日です、はい、午後2時開演となっております。会場は1時間前午後1時です。一般が2000円、25歳未満は1000円、当日は各500円増しとなっております。ぜひですねベートーベンの魅力にこう浸っていただきたいですね。11月21日の催しです、
はい、
そして先ほど お伝えしました、 この、コンサート、ちょっと順番逆になりましたけれども、11月13日はですね、ルーフトップコンサート銀鉄百貨店の屋上駐車場で行われますね。ごめんなさいね、はいはい、そしてもうクリスマスですね。
早いですね。
もうでもハロウィンが終わっちゃうとクリスマスですよね。もう街は一色赤と緑に染まりますよね。ついこの間までね、オレンジ色でね、あちこちがもうオレンジ色のハロウィンモードだったんですが、もう一瞬にしてクリスマスモードに変わります。12月5日の土曜日2時30分の開演、クレアホールになんと京都市交響楽団の皆さんがお越しいただきまして、クリスマスコンサートの開催となります。
お、今度はもうコンサートの音楽会、はいね、クリスマスの音楽会ですか。
はい、
はい、
シューベルトの交響曲、第7番の未完成をはじめとしてさまざまな曲が演奏されるんですが、指揮がですね、琵琶湖ホールの芸術監督を、されていらっしゃいます、沼尻龍介さん、こちらが指揮を、されます。そして管弦楽が京都市交響楽団となっておりますが、目玉といたしまして、この沼尻さんというのはですね、指揮者として今回はご登場なんですが、ピアニストとしても有名な方でいらっしゃいまして、なんと指揮者の沼尻さんがピアノを演奏される場面もあるということなんですね。うなっていますが想像してくださいね。はい、銀ちゃんはなかなかこう交響楽の、ステージなんかは見に行ったことありますか。
いや、恥ずかしながらあんまりないんですよ。
そうですか、はい、ちょっとね敷居が高い感じがしないですか、一般からするとね。
でもちょっと、します、
ね、でも、大阪のフェスティバルホールまで行ってとかね、もちろん京都市交響楽団さんなので、京都まで足を運んでとかいうよりも、もうクレアホールで京京さんのクリスマスコンサートが味わえるとなれば、もう来なくちゃ、
なんか
行かなくちゃ。
日曜日のね、朝よく交響楽団の番組やってるんですけども、それがそのまんま生でこう近くでやって生で聞けるんだなっていう感じがしますけど ね、
やっぱりね、生の音楽聴いていただくのは、もう体にずんずん染み込んでくるものがありますからね、ぜひ皆さんご来場お待ちしておりますよ。12月の5日2時30分の開演です。入場料は、3500円、そして高校生以下は2500円です、当日は500円増し、全席指定席となっております。このね、早いうちにいいお席を取っていただいてですね、十分にこう体で、このクリスマスコンサートを楽しんでいただきたいですね。
そうですね、もう今年は音楽でね、こうなんていうんですか、満喫する季節感を満喫するとかね、もうできることになりましたんで、ちょっとそういうところで音楽でこう感じてほしいですね。
そうですね、
季節感とかもね、
そして、その翌日になります、12月6日の日曜日、今度はですね、一足早いクリスマスコンサートインクレアといたしまして、市民と作るコンサート2020第2回目開催となります。
あ、ここはもうあれやね、家族のみんなでこう楽しめる、
そうなんですよね、
感じの、ね、コンサートじゃないですか。
はい、こちらのご出演は、草津市内の、吹奏楽団や、そしてバンドの皆さんが4つ、お集まりいただきまして、皆さんに演奏会繰り広げていただきます、ご家族皆さんで、十分に楽しんでいただけるジャズやポップス、そして、皆さんのよくご存知の曲などなどを連ねてご登場です、キラリウィンドポップス、玉川ウィンドオーケストラ、サウンドフリーク、草津吹奏楽団の皆さんが演奏していただきます。
もうクレアホールのレギュラー楽団たちばっかりじゃないですか。
そうですね、そしてですね、このクリスマスコンサートのチケットプレゼントがございます、この後皆さんにチケットプレゼントについてもお伝えさせていただきます。12月6日14時30分の開演となっています、入場料は500円、定員はクレアホール、お席を一つずつ離させていただきますので300名となります、ご来場お待ちしておりますね、そしてですね、クリスマスコンサートが終わりますと次は、お正月なんですが、
まだある、
お正月超えますとですね、クレアホールにはなんとキティちゃんがやってきますね。サンリオファミリーミュージカルピューロマスケティア開催となっております。1月24日11時と14時の開催となって、開演となっております、一般2500円、高校生以下は2000円、全席指定となっております、今申し上げましたすべてのコンサートは、草津アートセンターにお問い合わせをお願いいたします。 それではお問い合わせ先、銀ちゃんお願いいたします。
はい、それでは草津アートセンターの公演情報でございます。そしてコンサート情報とチケット販売ですね。はい、お電話は 077-561-6100 077-561-6100、草津アートセンター草津クレアホール内までお問い合わせください。
はい、草津クレアホールでは感染予防対策を万全といたしまして、皆様のお越しをお待ちしております。どうぞたくさんのコンサートのご来場お待ちしております。今日の
クレアさん、
はい、毎月このコーナーでは草津クレアホール、草津アミカホールを支える皆さんにご登場いただき、ここだけのお話とかいろいろとお聞きなっしゃいますけれども、
はい、
今日のクレアさんは、
はい、今日もお越しいただきました、ピアニスト寺田亮太郎さんです。ようこそお越しくださいました。
イエイ、亮太郎くん、ようこそ。
また今日も渋い声聞かせていただきましょう。
でやっぱり違うね、
うん、
先日は青春ポップスコンサート、うん、インクレア、お疲れ様でした。
ありがとうございます。もう
大好評でしたよ、
はい、
ね、やっぱり演奏してる姿と今全然違うよね、
はい、うん、いいですか寺田さん、
はい、大丈夫です。
声張ってくださいね。
はい、はい、大丈夫です、はい、
またやりましょうか、
はい、
おかみさん、はい、やってみますか、
はい、もう今回はいいです。
もういいですか、
今回ですか、兄貴もいい、
兄貴もいいですね、
はい、兄貴もいいって、
兄貴もいらないです
わかりました
やっぱこんな感じなのよ。そんな感じで気さくなの、
ね、
はい、プライベートになる
と
ちょっと変わっちゃうんだけどね。
今春ですよ、まだ今春、うん、高校、草津市内の高校をご卒業されたばかりでですね、うんうん、現在も草津で、お住まい、そして、草津を中心に全国、そしてもう最終的にはですね世界にも羽ばたいていただこうという、ピアニストでいらっしゃいますが、先日の青春ポップスコンサートでは素敵な演奏を、ご披露いただきまして、ファンの方が大変増えたということですよ、寺田さん。
はい、嬉しいです。
ねえ、よかったですね。もう寺田亮太郎の世界に魅了されたという方がたくさんいらっしゃったということです。いらっしゃったということです。
はい、
どんな感じですか。
前畑さんには以前から
指揮者のね、
はい、うん、お誘いいただいてたんで、
はい、
2年ぐらい前から、
うん、
やっと共演させていただきまして、
はい、
非常に嬉しかったです。
そうですか、はい、普段演奏されている場所と少しこのキャパが大きいホールではなかったかと思うんですけれども、はい、感覚的にはどうですか、ピアノを弾いている感覚的には。
音の響きっていうのも全然違いますし、
うん、
その箱が違えばこう弾いてる時の気持ちっていうのも変わりますので、
乗る感覚が違う。
はい、そうですね、
はい、で次々とやっぱり即興的な音楽が降って湧いてきて、指に伝わって演奏になったというような感じでしょうか。
はい、その通りです。
そうですか、その通りですそして
全部あなたが答えてるじゃ
ん。いやいや、お客さんの雰囲気とかはどうでしたか。
お客さん、なんですかね、こう皆さんが一体となって、見てくださってるという感じが伝わってきましてですね、
はい、
非常に良かったです、
はい、普段されてる演奏とかだともう目の前にお客さんがいらっしゃるじゃないですか、はい、ちょっと離れてましたよね、はい、そして大きなどよめきみたいなのを感じられましたか。
いや、全然それが感じてないんですね。やっぱり離れるとなかなかそういうところは伝わってきにくいと思いますんで。
やはりね、
はい、
はい、さあそんな寺田亮太郎さんなんですが、このコーナーではですね寺田亮太郎さんをこういろいろと探っていくコーナーなんですけれども、これからは、この間まではですね幼少、先月はですね幼少時代のピアノとの出会い、寺田亮太郎がピアノと出会うところをお聞きしたんですが、その後小中高とピアノとはどんな風に向き合ってこられたんですかね、ピアノの演奏とは。
まあ、ピアノ自体あんま好きじゃなかったんで。
あれ、
ね、好きじゃなかったの。
そうなんですね。だから特に別に練習をせずにですね、レッスンの日の前の日に即席でやっちゃうみたいな、そういう感じでいい加減にやってきたんで
いいのかな、はい、そんなこと言って。それでも持ってるものを持ってらっしゃる方は違うのかな。
そうですね、でもそれもこう好きな音楽のジャンルみたいな ものに出会ったからだと思いますね。
そうだよね。だから結局どんだけ練習しようが何しようが何に影響されてから入ってくることが多いと思うんです。 はい、そうなると寺田くんはどんなアーティストと出会って影響されたんでしょうか。
そうですね、例えば YMO とか。
お YMO、 YMO、
イエローマジックオーケストラ。
そうですね。
それはお家にその音源があったわけですか。
そうです、僕の親父が、うん、YMO が好きで、うん、なんかファン限定でなんか100枚ぐらいしか出てないやつ持ってたんですね、
はい、
ライブアルバムみたいな、うん、それを聞いてからですね音楽が好きになった。
なるほどね。
じゃあもう坂本龍一さんも、
はい、そうです、
もう尊敬するアーティストの人に入るわけですね。
そっから今までやってた音楽の世界とはちょっと違う音楽の世界に足を踏み入れて、はい、独特の世界を、まあ、こう開いてこられたっていうことですね、はい、そうです。そうなんですね。
なるほど、なるほど、
ね、YMO とは思いませんでしたよね。
いやなるほど、なんか分かるような気がしますわ、
はいはい、そしてだからご自身がいつも演奏される向こう側にはなんとなくその感覚がいつも残ってたりする感じですか。
いや残さないようにしてます。
あ残さないよ。
はい、そうです。
そうなんだ。もうそれはオリジナルを追求。
はい、そうです。もう自分に正直に。
すごいね、はい、自分に正直に。どうですか、子供の時は練習嫌いだったけど今は、はい、い
や今も練習は嫌ですね。
嫌なんですか、
はい、でもあまりピアノ弾く時に練習をするとかっていう考えもなくなりましたんで、
うん、はい、まあもう練習というよりも今度コンサートがあるからちょっとこんな感じで。
そうですね。
その練習ってどんな時にやるんですか。
それはまず車運転してる時とかにこう音源を聞いて、うん、でそれをですねピアノ弾く前に自分でこう曲を歌えるようになる、
うん、
メロディーライン、
うん、
でそれでやっとピアノの前に座るっていう流れですね。はい、
そうなんですね。耳から入ってくる感じなんです、はい、そうです。ということはちょっとごめんなさいね、もう耳でコピーするのが得意な子供さんなんてたくさんいらっしゃってですね、はい、特に楽譜を見て弾かなくても耳で聴いた曲を即興的に演奏できる子供さんって結構たくさんいたりするんですけど、まあ、子供に限らないんですけど、うん、そういうタイプですか。
はい、そうです。だからクラシックとかをですね、うん、弾いてた時もお前いけないんですけど、インベンションとかね、
はい、
弾いてでもなんか変えたくなっちゃう。それがね
バッハに逆らうっていう感じですね。
そうです、
だからその原曲を聴いて俺やったらこうなるんだけどなっていうのが出てくるのが練習時間になるわけだ。
そうです。
あ
こうでいろんなパターンを作ってみたいな。
すごいね。すご
いな。なんか小学生の時とかやってましたけど、
う
ん、
バッハのインベンションってね、うん、もう本当に細かいよ、うん、音符通りに弾いてても怒られる、うん、強弱もタッチもなんだか知らないけどいろんな装飾音がついてるのが上や下へ本当に2小節進むだけで1時間かかるぐらいなんだけど、そんなもの俺はこうしてやるよみたいな。
そうですね、うん、でその時の先生も別にそのアレンジしたのダメだと言わなかったとか、むしろそうですね、寺田君はそっちの方がいいんじゃないかというような感じで応援していただいたんですね。それが良かったんじゃないかなと思います。
なんか鳥肌立ちそうですね。出会いですよね。
そうです。
それがもうこうしなさいこうしなさいって肩にはめる先生だったら今の寺田亮太郎は存在しなかったかもしれない。
はい、存在してないし今日もアロハ着てないと思います。
今日ねアロハですよ。アロハ
寒くないの。
11月です。
それこそ北海道とか行って腹が鍛えられたのか分かんないですけど、
ね、あなるほど、それで今口から出ました、
ね、
北海道の一人旅なんですが、ちょっとこっから北海道に幅を広げるとですね、
はい、
かなりお時間が足りません、北海道旅行の旅行ですか、これ一人
旅ですよね。
そうそう、放浪の方が近いかもしれない。
放浪似合うね、うん、この旅のお話は次回へのお楽しみとさせていただいてよろしいでしょう
か。はい、なんかでも少し見えてきましたね。寺田くんがこうやって誕生したアーティストなんだっていうのがね。
なるほどね。 YMO とは分からなかったね。 YMO ご存知じゃない方はイエローマジックオーケストラとしてですね、また音楽を聴いて、YMO が出てきた時はね、寺田くんのみならず日本中がびっくりしましたからね、
うん、
こんなことができるんだとかね、こんな音楽があるんだとか、それに影響を受けられたアーティストの方もたくさんいらっしゃるかと思いますけれども、そのうちの一人寺田亮太郎、 今度ですね、まあ、間もなくですね11月13日と、そして、再放送を、お聞きの方はですねもう、翌日となるかと思いますけれども、近鉄百貨店の屋上で開催されますルーフトップコンサート、こちらの方で寺田亮太郎の世界を存分にお楽しみいただきたいですね。
まあ、もうすでにもうチラシにはね、メドレービートルズメドレーとかいろいろともう曲が出てるんですけども、これも寺田亮太郎バージョンがかなり入ってるということですね。
はい、アレンジしてどうでしょう。
わあ、楽しみだな。
楽しみですね。ぜひ、会場でお楽しみいただきたいと思います、入場には事前の予約申し込みが、必要となりますのでよろしくお願いいたします。じゃあ寺田くん、この寺田くんって言って失礼ですけど今日アロハ着てるからどうしてもなんかそんな風になっちゃう。いいですか。はい、この後はですね会場に来られなかった皆さんもどうぞお楽しみいただきたいと思います。
はい、銀ちゃんの探検コーナーというお時間がやってまいりましたよ。
はい、
今日はねクレアホールでもう長きにわたりクレアホールさんによく来ますけれども、
はい、
行ったことのないところに
僕あれも
入れていただきました。
まだ行ったところが行ったことがないところがあったんですね。
いやもうよくね舞台裏を歩いてるとねこの階段上がってったら何があんだろうなとか思いながらもですね、
あるあるある、
今日は行かさせてもらいましたよ。
あら、まあ、じゃあ立ち入り禁止ゾーンに入らせていただいたということですね。
ちょっと興奮してます。
そうなの、声裏返ってますよ。
裏返ってるでしょ。
はい、
もう
では
びっくり。
うん、今日はどこへ行ってきたか教えてください。
あのね、はい、その階段を登っていったら、
階段どこの階段、
舞台袖のね、裏のところに通路があるんですけど、そこの階段を上っていったら、まだ上があったんだね。
あのコンクリートの階段ですか、誰も上ったことがないような。
そう、
はい、
関係者以外はほんと立ち入り禁止ですよ、そここそ、
はい、
上っていったらね、調光室、
調光室、
ここはね照明さんの部屋です。
あー、なるほど、はい、光を当てていただける、あそこから私たちに光を、声おかしいって、声光を、だからスポットライトとか、いろいろなこうカラーのライトとか、
あ
の
あたり、そういうこと、
照明さんがあそこに行っていただいて、舞台を見て、明かりをちょっと声おかしいよ。
いや、
それだけ興奮したということ。
いつも僕らやアーティストさんたちがステージ立ってるところを、こうやって照明当ててるんだっていう、そのね、調光室
結構上の方ですよね。
上の方なんですよ。
へー、だから舞台から見ると見上げないといけないような、
わかんないわかんないわかんないぐらいの、
そうなんですか、ね、ということは調光室から見下ろすと客席や舞台が全部見える、
見えますよ。あなた、
すごい、
何をしちゃいますやら。そしてそのすぐ隣に行ったらね、映写室もあって、
映写室、
ま
あ、映画のところでも、
あ、そうそう、よくバックスクリーンとか、で映像映したりするでしょ。
バックに、そういえばいろいろな絵が、あと演奏に合わせていろいろとこう、
絵が出てきたりとか、絵本の、
雲が流れたり、
読み合わせとかいっぱいまでいっぱいあったじゃん、
はい、
今までやってきたイベントのものが全てこうやってやってたんだなってのがよくわかりましたね。
そんなお部屋があったんだ、
はい、そしてさらにまた奥があったら、これはもう音響室なんだけれども、音響室、これはもう皆さんね、マイク調整、音の調整をしてくれるところなんですけど、
音響さんがいつもいていただくとこですね。
もうチャンネルがいっぱいあって、1チャンネルだけちょっとピョッと上げといてきましたけど、
僕、そんなことしちゃう。
いやいや、嘘ですよ。
今日もこの放送はですね、クレアホールの、あるお部屋でですね、こうやって皆さんにお届けしているんですけれども、今日もですねクレアホールの音響さんが、いつもは音響室にいていただく音響さんが、そばにいていただけるんですけれども、あの上の方から音響というか、マイク調整や音の調整をしていただいているわけですよね、それぞれ の声の質や、大きい小さいなども、微調整などもあの部屋でしていただいてる、
はい、ということですね。だからね、ご来場いただく皆さんね、今度クレアホール来たらね、ちょっと後ろの上の方を見てください。
そこに、後ろの上の方、
会場の上の方、2階さらに上の方、天井の方まではいかないですけども、行ったらそこに映写室、
あ、ガラス張りのお部屋がある、
調光室、音響室、そこからスタッフさんはね、やり取りして僕らの進行を進めてくれてるですね。
山崎銀ちょっとうるさいぞと思ったら、こうシャーッと下げていただいたりしてるわけですね。
あ、そうそうそうそう、またいらんこと言ってるわとか、また噛んでるわとか、 多分言われてるんだなっていう、そういう声も聞こえてきました。本当にララさん任せなんだなっていうところがね。
いや、とんでもない、
うん、でもこれ台本通りなのよ。
いやいや、はい、音響室でオフレコで聞こえてこない声が今聞こえてくるような気がしますよね、は
い、ということでですね、はい、まだまだあるクレアホールの見てないところ、
うん、見
たい。今日はですね、うん、調光室、映写室、音響室を紹介させていただきました。
はい、これからいろんなところへ銀ちゃんが探検に行きますね。
探検しちゃうぞ。
はい、皆さんまたこの銀ちゃんの探検コーナーお楽しみにお待ちいただきたいと思います。さあ、汽笛の音が、
はい、
はい、
なりましたね。
なりましたね。いよいよエンディングですね、ま
あ、もう今月も情報がたくさん、
うん、
なんかもうなんかこう血流がこう流れてきたっていうかね。
血流が流れる、
うん、おかしな言
葉ですか。おかしな言い方ね。
いや、もう血がなんかね、こうなんかワクワクしてきた
っ
てい
うかな。そうですね、今日もたくさんの情報をお届けいたしました。この放送は毎月第1木曜日の正午から、うん、また同じ日の20時25時からの再放送、翌週第2木曜日の同じ時間にもお楽しみいただけます。番組へのお便りお待ちしております。宛先は a@fm785.jp a@fm785.jp までお願いいたします。
はい、ということでございまして、月刊アートセンターお送りいたしました。草津ブースターズ銀ララの山崎銀と、
そして菅野ララでした。
来月もどうぞお楽しみにということでございまして、
しね、はい、
はい、皆さんのたくさんのご来場お待ちしております。
この番組は公益財団法人草津市コミュニティ事業団の提供でお送りしました。